SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週日曜日に開催される毎年恒例のシドニーマラソン。日本からも多くのランナーが参加することで知られるこの大会は、シドニーオリンピックの翌年から始まり、オリンピックコースを徐々に変更しながら行われてきました。今日はオーストラリアワイドの番外編として、フロスト優子さんにお話を伺います。ワインの専門家として過去にも SBS 日本語放送に登場しているフロストさんですが、実はマラソンランナーでもあります。まずはマラソンを始めたそのきっかけから聞いてみました。
ランニング自体を定期的に始めたのは多分10年ぐらい前なんですけれども、初めてフルマラソンを走ったのは確か2015年のシドニーマラソンでした。資格試験に向けてちょっと勉強してた時期があったんですけど、その間にちょっとやっぱり勉強してるとちょっとずっと辛くなってきて運動が必要だなと思って、で、そのリフレッシュのために始めたんですけれども、でも子供の頃は実は本当運動が本当に苦手な子供で、走るのは本当に特にもう大嫌いで、もう家出てずっと本とか読んでる子だったんですけど、でもまあ大人になってからこうやっぱり靴だけでこう手軽に始められるっていうランニングが楽だなと思いまして、チームとかもいらないじゃないですかランニングって。まあ一人で自分の好きな時に好きなペースでできるっていうのが楽だなと思って始めました。今はランニング仲間がたくさんできたので、友達と走ったり、あとはランニングクラブに所属しているので、一緒にその仲間で定期的に走ったりしてます。
このランニンググループっていうのは人数多いんですか？
私のやってるクラブは、女子だけのクラブなんですけど、正式に誰も登録をしてないので、何人実際いるかはちょっと不明なんですけど、まあ大体いつも10人、15人ぐらいが集まる感じですかね。週によって違いますけど。はい。
どれくらいの頻度でこのマラソン大会に参加されてるんですか？
私多分かなりちょっとレアなケースだと思うんですけど、私はこの3年ぐらいは実は7回から10回ぐらい1年に走ってまして、そんなに走る人多分そんなにいないと思うんですけど、
かなり本格的ですよね。
本格的というか、まあ無茶だと思います。あまり一般的には進められない走り方だと思いますけど、前はハーフとかも出てたんですけど、今はずっとフルマラソンに絞ってます。レースは。はい。
これだけ1年に多く参加する理由っていうのは何かあるんですか？
何かこう、レースってなんかこうちょっと魔術のようなものがあるというか、不思議な魅力があって、まあ42キロ走るってやっぱり何回走ってもやっぱり大変なんですね、毎回。なんですけど、その終わった時のもう達成感がもう本当に、他ではちょっと味わえない、こう、満足感があったり。あと、やっぱり終わるたびにちょっと自分、偉いぞって思えるし、自分にちょっとまだ自信がつくというか、ちょっと、他ではちょっと味わえない、こう、満足感があるところですかね。う
ん。今日は9月15日に開催されるシドニーマラソンがあるということで、フロストさんにお話をしてるんですけど、
はい。
しばらく走っていなかった方、または今回初めて参加するという方に、アドバイスみたいのいただけますか？
そうですね。もう、今年に関してはもう今更という感じなので、まあ今後初めてマラソンを走りたいとかこれから始められたいという方でしたら、マラソンって大体まあ遅くても半年ぐらい前からトレーニングをまあ準備するのが一般的だと思うんですけど、例えばまあ初めて走る方だったらまあ本当に短い距離からちょっとずつ始めて、まあ例えば週に3回ぐらい走れる時間があるんだったら、まあ平日にちょっと短い距離、例えば3キロとか5キロとかぐらいから始めて、で、週末もうちょっと長めに、まあ7キロ走ってみて、それがまあ1週目だとしたら、まあ次の週もまたもう一回3キロ、5キロ走って、 じゃあ週末はじゃあ今度8キロ走ってみるっていうのをこう繰り返しながら、だんだんその週末の長い、ランニングの距離を伸ばしていって、最終的にまあ、本当に理想的に言うと30キロまで走るのが理想なんですね。まあ、それで徐々にこう、走れる距離を伸ばしていくっていうのがおすすめです。でもなんか仕事、実際でもお忙しい方も多いじゃないですか。勉強もあるし、仕事もあるっていう方がほとんどだと思いますので、まあ、自分なりにこう、ペースをつかんで、やるのも大事だと思います。長距離を一人で走るって結構精神的に辛いんですね。多分、最初、まあ乗ってきても、だんだん15キロとか超えてくるぐらいから、一人でこう、その練習に向き合わなきゃいけないのって結構精神的に辛いので、やっぱりこう、仲間を見つけるっていうのはやっぱりすごくいいと思います。同じレースに、を目指している友達を見つけて、同じペースで、一緒に練習ができれば、まあ、一人よりも、まあ、二人とかで走った方が、長距離の練習はやっぱり精神的にも楽ですし、最近はもう Facebook とか、WhatsApp とか、ワッツアップじゃないよ。ミートアップか。っていうなんかグループをこう見つけられるツールもあるので、そういうところで、仲間を見つけられるのもいいと思います。
フロストさんみたいに本格的になると練習やその内容っていうのはどういった感じになるのでしょうか？
そうですね。最初は私もそういうふうにトレーニングプログラムをこう、例えばなんかネットを探せばいくらでもマラソンのトレーニングプログラムって出てくるので、それに沿った練習をしてたんですけど、まあ私は多分これだけ数をやってるので、ちょっとこのレースに向けてっていうトレーニングが結構もう間に合わないんですね。一回のレースが終わったらもう次のレースがもう1ヶ月後とかなので、結構いい加減です。なんですけど、私個人の状態で言うと、もう記録よりももうレースを楽しみたいなっていう気持ちが先に立ってしまっているので、まあとにかくもう楽しむことがまず一番ということで、あまり本当に無理だけはしない、気分が乗らない時は走らないっていうのは大事にしてまして、長距離練習をちょっとずつ伸ばしていくっていうこと以外であれば、結構体幹を鍛えるのも大事なので、ジムに行ってます、週3で。まあ必ずその筋トレは入れるようにしてて、トレーニングに。で、まあ、週末は長めの距離をやっぱり一人で走ったり、友達と走ったりしてます。
食事管理というのもあるんですか？
あんまりしてないですね。まあ基本的にそんなにジャンクフード的なものっていうのはそもそもあんまり食べないんですけど、あるとしたら、まあ、レースの一週間ぐらい前からお酒をこう控えるようにはしてます。で、私職業からやっぱりそれがどうしても厳しい時も、まあ、イベントとかもあるので、難しい時もあるんですけど、まあ、それはちょっと、じゃあ、ちょっと早めに始めて、その一日だけはちょっと会食がある日とかは、まあ、飲んで、またじゃあ次の日ちょっとやめてっていう、まあ、ちょっとあまり、まあフレキシブルに、まあお酒はでもいつもよりは必ず抑えめにして体に水分を貯めるってことは心がけるのと、あとはなんかこうグルテンがちょっとあんまりよろしくないというか、お腹がちょっと弱い人は特にあると思うんですけど、マラソン走ってる時って結構やっぱお腹が冷えたりするので、お腹弱い人はちょっとなんかこう消化に良くないものをあまり食べない方がいいのかな、うん、私は本当になんか小麦をちょっと減らすと調子が良くなったので、もし同じ悩み持っていらっしゃる方がいたら、試されてもいいかもしれないです。
フロストさんの大会前日のメニューっていうのはどういった感じですか？
あんまり普段と変わらないですね。あんまり、だからやっぱり脂っこいものとかすごく辛いものとかは控えて、炭水化物は白いお米とか、消化の良い炭水化物。でもそんなにどっか食いはしないですね、やっぱり。で、やっぱり先ほども申し上げたようにお酒を控えて、あと水分は意識してたくさん取るようにしてます。あとはまあフルーツも結構糖質なのでいいかもしれないですね。
ストレッチなども重要になってくると思うんですけど、マラソンで特に重要な部分とかはあるんですか？
もう基本的にやっぱ足全体だと思うんですけども、人によって多分癖があるんじゃないかと思うんです。走り方って。やっぱどうしても痛くなったり硬くなったりする場所って人によってあると思うんですけど、まあ足、あと腿と膝ですかね。あとはまあ普段、もともと走らない人でもリラックス効果があるので、なんか意識してやられるといいかもしれないですね。
9月というと、この日によってはね、本当に夏日のように暑い時もあるんですけど。
はい、そうですね。
こういった中の暑さ対策、この走ってる時、またその前の対策としてどういったことが挙げられますか？
とにかくその当日だけじゃなくて、その前々日ぐらいから水はたくさん飲んでおくことです。特にレースに向けてっていう意味ですけど、もう3日ぐらい前からも水をもうたくさん飲んで、まあ1日2リットル、3リットル飲んで、まあちょっとトイレにすごく行きたくなっちゃいますけど、 当日じゃなく、だけじゃなくて前日から飲むこと。それからスポーツドリンクもいいですよね。ちょっと、糖分が入っているようなものですかね。ポカリスエット的なやつ。で、まあ練習に関してはもう朝早い時間とかを狙って早めにもう済ましてしまう。やっぱ水辺とかは涼しいので、その辺を走ったり、あと日陰の多い公園とかを意識して走って、で、まあ水を持って走る方も多いと思うんですけど、まあバブラっていうんですか、日本語で水飲み場ですかね。いうものもたくさんあるので、それも利用していただいて、喉乾く前にこまめに水分補給されることが、大事だと思います。
フルマラソンとなると、あまりマラソン慣れしてない方は、どのようにペースを取ったらいいのか、ちょっとわからないかもしれないんですけど。
そうですね。私も最初はペースって何って感じだったので、全然わからなくて、予想、これぐらいの時間で終わりますよ、みたいな。グループに最初分けられて皆さん走ると思うんですけども、自分じゃ全然わからなくて、一番多分遅いグループで私もスタートしたと思うんですけど、最初はあんまり考えずに意識、もう無理、ちょっといつもより遅めぐらいでスタートするぐらいでいいと思います。で、まあ、大体こう慣れてくると皆さんこうスマートウォッチみたいなのを使い始めると思うんですけど、まあ、それで最初に走ってみて、これぐらいが自分のペースだなっていうのを把握して、自分のペースをこう把握していくって感じになると思います。でもなんかこうレースの時っていつもより絶対速くなっちゃうんですよ。人にこう釣られてしまうので。まあだから練習中はまあちょっとこう走る時も、例えば友達と走っても息が上がらないぐらいのペースでこう走るぐらいがちょうどいいと思いますし、そこからまあ自分でだんだんペースを上げていけるようになると思うので、レースの日はさらにこう自然と自分でこう意識しなくてもペースって上がっていくので、あまり意識しすぎない、特に初心者の方は、のがいいと思います。
この9月15日のシドニーマラソンに向けて、ね、参加者に何かアドバイスっていうのはありますか？
そうですね。とにかくもう本当にあまり考えすぎずに楽しまれることですかね。シドニーのマラソンってすごく景色の綺麗なコースだと思うんですよ。私もなんかいろんなマラソン出ましたけど、特に本当にそれでもやっぱシドニーはかなり景観が美しいコースの一つだと思いますし、本当特に初めての方にはすごく特別な経験になられると思うので、なんとかしない、このタイムで走らなきゃとか、思うよりも、本当にコースを楽しんで、まあ、42キロ、1キロずつ楽しんで、本当初めての方、本当に特に初めてでやっぱり特別ですし、うん、本当にあまり気負わずに、景色を楽しみ、雰囲気を楽しみ、周りのランナーと、こう、支え合いながら、お祭りなのでね、ランニングフェスティバルっていうぐらいですから、楽しんでいただければ、嬉しいと思います。
プロストさん、今日はありがとうございました。
はい、失礼します。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。